黙示録14章の6節から13節です。では朗読します。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた、大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額当てにこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で人硫黄で苦しめられることになる。その苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。霊も言う、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。以上です。2010年の最後の礼拝をこうして皆さんとご一緒に捧げることができている、この恵みを心からまず感謝したいと思います。皆さんにとってこの1年は、どんな1年だったでしょうかね。皆さんはこの1年をどんなふうに歩んでこられたでしょうか。まあ1年を振り返るといろんなことがおそらくそれぞれにあったことと思いますが、まあ、何はともありですね、ともあれですね、いろんなことがあったにもかかわらず、こうして1年最後の礼拝をこの場に集って皆さんと一緒に主の御前に捧げることができている。これはやっぱり神様の守りがあり、助けがあり、導きがあり、祝福があり、恵みにあったとです。その恵みの御業の結果であると思っていいんだと思いますね。まあ、そういう意味で心から神様に感謝を捧げたいというふうに思っています。今朝皆さんと一緒にこの黙示録を学ばせていただきますが、この年最後の礼拝のメッセージとしてですね、この箇所から神様のメッセージをご一緒にいただきたいと思っています。私たちは2週間前に今読ませていただいたこの黙示録の14章の一番頭の1節から5節のところまでのところをこう学ばせていただきました。まあ、そこには使徒ヨハネが見た天における天上に来る礼拝の様子が記されていた。あの黙示録は今まで学んできて皆さんもあの聞き覚えがあると思うんですが、天上の礼拝というのがちょこちょこっと出てくるんですね。ちょこちょこっとわざと言いましたけど、実はそここそが本当は黙示録のメインテーマだっていう人もあって、黙示録って言うとどうしてもあの、週末のいろんなね恐ろしい出来事が起こるってそっちに目がいってしまいますが、でも最終地点は天上における永遠の世界にあるのだということを示しているわけで、地上にはどんなに災いがあったにしても天においては素晴らしい勝利の教会があり、勝利の礼拝が捧げられている。この14章の頭でも14万4000人の人々が大いなる神様を褒めたたえている、そういう姿、そういう幻が記されていたわけですね。その礼拝の中にはかつて地上で生きて、そして信仰を全うして天に帰っていったその人々たちがいるんだということですよね。前にもお話ししましたけどね、この教会はまだ若い教会ですけど、まあでも一人、佐藤美さんがねもう天に送られている、そういう人がもうすでにそこで神を礼拝しているその姿をヨハネは見たということですよね。そして私たちもここで今礼拝している私たちもやがてそこの礼拝に加えられていくということです。つまり天における勝利の礼拝と地上におけるこの私たちの礼拝はつながっているんだということですよね。そういう意味で黙示録は私たちに希望を語っていると言ってよろしいと思います。ここに希望をはっきり見出すこと、それが力強く信仰を生きていく上でとても大切なポイントの一つであると言ってよろしいんだろうと思いますね。さて今日の箇所はその 天上に来る礼拝の幻に続くヨハネが見たもう一つの幻というか聞いた声というかね、それが記されているところであるわけですが、実はこの今日先ほど読ませていただいた箇所14章の6節から13節にはですね、まあ、ある人が言うにはということなんですが、黙示録全体の頂点ともいえる御言葉がここに書かれてあるとある学者は言うんですね。黙示録全体の頂点って、ね、聞くと何だろうと思うわけですが、それが13節、まあ、今日読んだ最後の節の中にあるんですが、この言葉です。今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであるということ。今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。黙示録はこのことを言いたいために書かれた書物なんだとね、その人は言うんですね。先ほども言いましたが、黙示録というと一般的にどうでしょうかね、イメージとして世の終わりについて書かれてある中謎めいた書物、あるいはこうなんか世の終わりに起こるね、さまざまなその災難というか災いというかね、そういうのがいっぱい出てきますから、なんか怖い書物という、そういう印象を、クリスチャンであってもなくてもですね、持っていらっしゃる方は多いんじゃないかなという気がします。確かに幻もたくさんありますし、いろんななんか不思議な、その意味の込められた数字もたくさん出てきますから、不思議な書だなっていう感じはするわけですが、まあ、しかし今まで皆さんとこうして黙示録半分以上学んできまして、聞いてくださった方は少しはこう心に覚えてくださっていると思いますが、この黙示録という書は決して訳のわからない謎めいた書というね、そういうことではない、そういうことのために書かれた書ではないということは明らかですね。そもそもこの書を書いたヨハネ、彼は伝道者であり牧師であったわけですね。牧会者なんです。今は迫害によって兄弟姉妹から離れてですね、遠い島に流されていた。でも牧会者ですから、いつでもその兄弟姉妹のことを思ってるわけです。地上では本当に激しい迫害が起こっていました。いつ殺されるかもわからないという、そういう緊張。そんな中でヨハネは遠い島に流されていてですね、一人故郷に残されているその兄弟姉妹たちのことを思って、彼らをなんとか慰め励まし、信仰に力強く生きさせるためにですね、この幻をの書を書いたと言ってもいいと思うんですね。まあ、そういう観点をすっかりスポット抜けてね、黙示録ってなんか世の終わり何書いてあるのかなとかですね、そういういわゆるこう興味半分といったんでしょう、興味本位といったらいいんですかね、そういうことだけで黙示録を読むとすれば、本当のところの意味を汲み取ることは全くできないと言ってもいいんだろうと思います。ヨハネが生きた時代は激しい恐ろしい迫害の時代でした。まあ、そんな厳しい状況の中で、おそらくヨハネという人は牧師ですからね、多くの人たちをこう見取っていくということをしていたんだろうと思います。それは通常の死ということもあったでしょうが、迫害の時代ですから仲間たちが迫害によって殺されるということもたくさんあったに違いない、まあ、その中には同じ伝道者仲間もいたかもしれない、ね、死体が帰ってきてそれを、ね、前にして葬儀をするということもあったでしょうし、迫害ですからね、死体を返してもらうことさえすらできないということもあったに違いない、まあ、とにかくそんな中で彼はですね、多くの人々の死に立ち会ってきたと言ってよろしいんだろうと思いますね。そういう中でヨハネに天からこう告げる声があった。今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。迫害で何の罪もないのに、ただキリストを信じているというそのことだけで殺されていくという、そういう人たちをたくさん見ていく中でヨハネはこの声を聞いたんです。今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。まあ、これはヨハネが聞いた言葉で、ヨハネが考え出した言葉じゃなくして天から響いてきた言葉で、それを書き記して伝えなさいって言われた言葉ですよね。そしてこうやって伝えられているわけですね。目の前で殺されていく人々がいる、でも今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。そのことをヨハネは天から聞き届け、そしてそれを人々に届けたということですよね。 もちろんこの言葉は死んでいく人たちだけに語られた言葉ではないんだろうと思います。これから洗礼を受けてクリスチャンになるというね、そういう人々に向かっても語られたんだと思いますね。しかしその時代はクリスチャンになったからこそ殺されてしまう可能性もあった時代ですね。もし信仰を持たなければ長く生きられたかもしれない。信仰を持ったがゆえに、クリスチャンがなったがゆえに迫害にあって殺されるという危険もあった。でもヨハネはそういった人々に向かっても、今より後主に結ばれて死ぬあなたは幸いであるということを語ったということですね。まあ、そんな時代ですから、もっと身近に考えればこうして集まっている礼拝でさえもそうですね。私たちは今日ね、ここに集う時にね、なんかこう不安を覚えながら集ったって人いないと思うんですね。もしかして集う途中で警察に捕まってしまうかもしれない。まあ違反すれば捕まりますけどね。そういう恐れ全くない。何の恐れもなくここに来ているわけです。でも迫害の時代ですから、礼拝に集うということすら危険だったんです。こうして集った人たちがにこう出会う限り、お互いにそうですけど、ああ今日礼拝に集えてよかったね、無事でよかったねって、そういう思いを持ちながらおそらく集っていたに違いないと思うんですね。ですからそういう人々に向かっても、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであるという、そういう言葉がお互いにですけどね、掛け合いながら彼らは生きていたと言ってもいいんだろうと思いますね。主に結ばれてっていう言葉、これは言語ですと主の中でという意味の言葉です。主の中で死ぬ人は幸いである。死ぬっていうと、やっぱりなんか私たちのイメージとしてはこうね、体と魂が分離したり、まあ、生きているこの世から分離されたりってね、なんかわけのわからない暗いところに行ってしまうのか、遠いところに行ってしまうのかっていう、なんか追いやられてしまうというか、忘れ去られてしまうというか、そういうイメージが強いかもしれませんが、ここでは主の中で、つまりキリストの中で死ぬ者は幸いである。キリストの中で生きている者は同じようにキリストの中で死んでいくことができる。だから幸いだっていう。どこか遠いところ、暗いところ、絶望的なところに追いやられてしまうのではなく、キリストの中で生きているように、キリストの中で死んでいく。それがクリスチャンに与えられている希望だということですね。またもう一つ、幸いであるというのは、その13節の最後にこういう言葉が書かれてあるんですね。霊も言うということで、しかり、彼らは労苦を解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。労苦を解かれて安らぎを得るんだ。死というものが不安を呼び起こしてはいない。むしろそこに平安がある。なぜだろうか。それは行いが報われるからですね。つまり今まで生きてきたその人生、一瞬たりとも無駄な時はなかったのだ。自分の人生は報われるのだ、意味があるのだ、価値があるのだ、そういうことをはっきり実感して主の中で死んでいく、それは幸いなことではないだろうかということですね。一生の歩みは無駄ではなかったという実感、今ここにその実りを得てですね、平安の中に立っている、無駄ではないんだよと聖霊が、霊が言うって聖霊のことです。聖霊が心に語りかけてください。皆さん、そういう実感を私たちはいただくことができるってことですよね。そうやってキリストの中で死んでいくことができる。ヨハネはこういう言葉を聞き、こういう言葉を語ることができたからこそ、多くの仲間たちの死にしっかりと立ち会うことができた。そういうことなんだろうと思いますね。私たちも死というものに、家族の身近な死や自分自身の死というものがありますけれども、どこかで向き合う時が来る。誰だってそんなもの向き合いたくないわけです、ね、認めたくないし受け入れたくもないんですが、でも向き合わざるを得ない。そんな時に聖書の御言葉が、神のこの言葉が私たちをしっかりと立たせて、そこに向き合わせてください。それは虚しいことではなくして、希望、すべてが報われるのだ、ね、しかも平安の中で、キリストの中で死んでいく、それがここで言われている御言葉の意味だということですね。 これもまた神様の恵みというものなんだろうと思いますね。じゃあ一体ここで言われているその報われる行いってどういうものなんだろうか、ね、私たちの人生が無駄ではない、報われるとここに書かれてあるんですが、その報われる生き方、報われる行いってどういうものなんだろうか。実は今13節を読んだんですが、その前に書かれてあるそのところ6節から12節までにですね、3人の天使が登場しまして、それぞれ何か言葉を語ってるんですね。そこを読むと、その報われる行い、報われる生き方というものがある意味示されていると言ってよろしいんだろうと思いますね。だからこそ幸いなんだという意味で13節が来るということなんですが、ちょっと順番は逆にしてますけれども、じゃあその3人の天使はどんなことを言ったのか、一つ一つ見ていきたいと思いますが、第一の天使は、地上に住むすべての人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族という、そのすべて例外なしにすべての人に永遠の福音を告げ知らせたということが書かれていますね。永遠の福音を告げ知らせた。じゃあその福音って何か、ここではこうあります。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。礼拝が呼びかけられているってことですね。天と地、海と水の源を創造した方、生きとし生けるもの、私たちが生きているこの環境も宇宙も全てを作ってくださった、そういう意味で人間を、私たちを支えていたくださる、生かしてくださる、そういうお方を礼拝しなさい。これが第一の天使が語った勧めといったメッセージですね。つまりここから言えることは、私たちが神様のみを恐れ、神のみを尊び、そして神の栄光を褒めたたえる、そういう意味で礼拝するものとなるということ、それがまず第一に報われる行いだってことです。それはもう皆さんね、今ここで私たちがこうしている、ここで行っていることそのものなんです。毎週こうやって私たちはこの場に集って主を礼拝しているわけですよね。もう毎週の習慣ですから、なんとなく来てる、そんな特別な考えを持ってね、今日も礼拝だってね、そういう思いを持ってきた方がいいかもしれませんけどね、そんなに特別な思いを持って来るんじゃないかもしれない。でもこの礼拝の行為は皆さん、神様によって覚えられているということです。神が報いてくださるということです。だから礼拝って大切にしたいんですよね。来なきゃいけない義務とか、そんなもの、そういうことでは全くないのです。恵みである祝福なんです。私はもうすでに多くの恵みを受けているから、嬉しくて感謝をして礼拝するために集う、また礼拝することにその全てが覚えられて、それが報われていくというふうに約束されているからね、それを信じるからこそなおさら喜んで主を礼拝するということ。もちろんこの礼拝というのはこの場の礼拝だけではなくして、一週間神と共に歩み、神に喜ばれる歩みをする、それも礼拝の歩みです。礼拝者としての生き方、それも礼拝ですね。全てが礼拝だ。神と共に歩み、神に喜ばれる生き方をしていくこと、それが礼拝というものであって、礼拝者の生き方というものですが、その礼拝者の生き方は何一つとして神の御前から忘れ去られるようなものはない。全てが報われるということですね。だからこそ今からの血種に結ばれて死ぬあなたは幸いなのだということが言えるということですね。無駄なものは何一つない。さて第二の天使はどう言っただろうか。こう言いました。倒れた、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都がと叫んだんですね。バビロンというのは皆さんもご存知のように、あの、紀元前6世紀にイスラエルを、南ユダ王国を滅ぼしたバビロニア帝国の首都、それがバビロンですね。あの古くは創世紀にバベルの塔って出てきますけどね、その頃からバビロンというのは出てくるんですが、バビロンというのは出てくるときは必ずと言っていいほど神に敵対する人々、神に敵対する勢力、それがバビロンのその象徴なんですね。バビロニア帝国も同じように神のためイスラエルを滅ぼし尽くして神殿を破壊して、そして人々を、70年間、まあ、奴隷として捕囚の民としてですね、バビロンに引いていった、まあ、そういう歴史をイスラエル人たちは経験しているわけですが、今このヨハネの時代に クリスチャンたち、神の民がローマ帝国によって迫害を受けている。ローマが世界を支配して、ローマがクリスチャンたちを迫害している。そんな中でクリスチャンたちは、このローマはあのバビロンと同じだ、バビロンの再来なんだっていう、そういう意識を持ってたんですね。つまり神に敵対し、神の民を攻撃する、そういうバビロンとしてのその象徴としての力が今ローマ帝国に移ってですね、それが今世界を支配し私たちに攻撃を加えているんだ、まあそういう意識を持っていた。そのバビロンが、そのローマ帝国が倒れたとこの天使は語っている。語られた時はまだまだローマ帝国大盛況の時代ですからね、全然そんな倒れるなんて様子ないわけですよ。どう考えてもあのローマが倒れるなんてありえない。これは皆さん、例えば私たちの時代で言えば、私が生まれた頃ってね、ソビエト社会主義共和国連邦ってのあったわけですね。あれはもうソ連とアメリカっていうのは二大大国があって、もう冷戦時代つってですね、何十年も続いていて、私もそういう中で生まれましたから、ソ連が崩壊するなんか誰も考えられなかった。でもその国が1990年に滅びましたよね。亡くなったんです。ソ連ってないんです今ね。ロシアなんですよね。まあその影響は受けてるでしょうけど、でもそれはないのです。今で言えば世界で一番強い国って、やっぱりまあちょっと弱くなってますが、それでも強いのはやっぱりアメリカなんだと思いますが、あのアメリカが滅ぶなんて考えられないでしょ。いやいや、そんな遠い国じゃなくて、この日本だって皆さん、この国が滅ぶって考えられますか。おそらくそんなことを考えて、本気で考えて生きてる人は一人もいないと思う。でも歴史を紐解いてみれば、何千年間も続いている国なんてほとんどないんです。ということはこの国だって何百年後にはですね、なくなってる可能性はあるんですよね。当時のこのクリスチャンたちにとって、自分たちを迫害する強力なその国家であるローマ、そのローマが滅ぶはずはない、それが一般的な考え。でもこの天使ははっきり、倒れた、大バビロンが倒れたんだって。それ何のためかというと、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国のために飲ませたこの都がって、この怒りって神の怒りですよね。神の怒りによって滅ぶ時が来たのだ、それをこの天使は叫んでいる。つまりこれは一つの信仰による歴史観なんです。で、聖書の歴史を見れば、神に敵対する勢力って必ず滅び去っていった。あのバビロンもそうだ、バベルの塔だって滅ぼされてしまった。だから今世界を治めているこのローマだっていつか必ず滅ぼされるんだよ、神が勝利するんだよ、というそういう神様の視点に立った歴史観、それがここで語られていると言っていいでしょうね。クリスチャンとして生きるっていうのは、ある意味そういうものの見方を持って生きていくことなんです。聖書を学ぶというときに、私たちがいかに作られたか、何のために作られたのか、この宇宙が何のために存在しているのか、この歴史がどういう方向に向かっていくのか、そういうことについてこの聖書は実は教えているんですね。これを学びながら、そういった歴史を見る目を持っていくこと、その聖書的な歴史的な観点に立って自分の人生を生きていくということ、これは意識するのとしないのでは随分生き方に違いの出てくるあり方と言っていいんだろうと思いますね。難しいことを言っているようですが、でも単純です。神様がこの世界を作り、神様が今も世界を治めているということです。人間はそれに逆らう、悪霊もそれに逆らっていますが、最終的には必ずその悪と罪は滅び尽くされるんだって、それをはっきり聖書を教えている。それを聖書を読みながらしっかりと掴んで確信して生きていく、その生き方が報われるのだってことです。皆さん、クリスチャンになってもね、なかなかこのね、そういった意味で聖書的な観点で歴史を見たり時代を見たりってことができないまま行ってしまう危険性もあります。つまりこの世の観点でも世界を見ながら、心ではイエス様を信じている、これ矛盾なんですよね。結構これはね、辛いクリスチャンライフだと思います。一致してないから。でもそこがしっかりと一致していくこと、そのためにこそ御言葉が与えられているということですね。聖書を読む、聖書を学ぶ、聖書を深く調べる、覚える、ね、 御言葉といつも取り組みながら生きていくのがクリスチャンなんです。御言葉によってしか私たちの信仰は養えません。御言葉を学ばなければ信仰は力強く成長していくことは無理です。保つのがやっと、いや下手すると悪魔の力に、悪魔の誘惑についつい陥ってしまうってことだって大いにありえます。だからこそ御言葉が与えられている。だからこの教会は御言葉をいつでも大切に学び続けていきましょうってね、グレッシャプラはそういうこと教会にしたいってね、いつでもお話してますけど、そういうためにこそ家庭集会もあるし礼拝もあるし、またこれからももっともっと御言葉を学ぶ機会を設けていきたいなって本当に強く本気で願っていますね。それは私たち一人一人の信仰がしっかりと力強いものになっていくためにどうしても必要なものだからです。そういう意味で改めて御言葉をしっかりとですね、学ぶものでありたいなと思うんですね。さて、第三の天使が続いてまた大声で叫びました。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受けるものがあれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で人異様で苦しめられることになる。その苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。この獣の刻印を受けている者、これは13章でも出てきましたね。つまりローマ帝国の権力の虜になっている人たちです。ローマが強要した皇帝崇拝、キリストを神を礼拝するんじゃなくて皇帝を神として礼拝しろってね、それを強要したわけですが、それに従っていってしまった人々、そういう意味でローマに支配され、ローマの奴隷となっていってしまった人々、それがここで言われている獣の刻印をされたものということですが、終末においても同じようなことが起こると予言されているわけですけど、そういう人々の生き方ってどういう生き方かっていうと、火と硫黄で苦しめられるって書いてますよね。しかもその苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上る。そして最後は、誰でも獣の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。安らがない、平安がない、喜びがない、希望が湧いてこない、これが獣の刻印をされた者、獣を礼拝する者の生き方だ、人生だっていうことですよね。神を第一としキリストと結ばれた者が得る平安とは全く反対の生き方、それがこの獣の奴隷となった人々の在り方だということが言われている。それは神の怒りに触れることだ。神の怒りっていうと皆さんどうでしょうかね、どんな印象がおありでしょうかね。ある人はこう言います。神の怒りっていうと、それはちょっと神様らしくないんじゃないだろうか、だって聖書の神様は、特に新約聖書の神様は愛の神様なんだから、そんな怒ってるような神様じゃない、それはなんかこう神様らしくないお方じゃないだろうか、まあ、さっきも103編読みましたけどね、神は いつまでも怒られないっていうことも書かれてますよね。でもこの黙示録をここ読むと激しい怒りですよね。火と硫黄で苦しめられる、その苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上るってね、これ一体私たちはどう理解したらいいんだろうか。神様の怒りは正義の怒りです。罪に対する、不義に対する、そういうものに対する怒り。私たちが感情的にね、腹立つ、自分の思う願いが叶えられないから怒るとかね、そういうことではなくして、神様の義にそぐわない罪、不義、そういうものに対して神は激しく怒られるんだ、そういう方だ。それは愛の神と一つも矛盾しない、愛というものの裏を見れば罪に対する怒りがある、それは義なる神様だということですね。神様は罪を一つも許されることはない、どんなに小さな罪でも神様はそれを受け入れられることはない、つまりあ、いいよいいよと済ますお方ではないんです。だからこそ十字架が必要だった。神様の怒りのすべてを 自分の全身全霊をもってイエス様があの十字架の上で私たちの身代わりとなって受けてくださった、それが十字架です。ですか、つまり十字架っていうのはある意味神の怒りの象徴なんですよ。でもその怒りっていうのは罪に対する怒りであって、本来罪人の私たちに対する怒りがイエス様の身代わりによってイエス様に向けられたんだ、神の子自身に向けられたんだ。ですからその怒りは裏を返すと私たちに対する愛というものなんですよね。私たち一人一人がどんな罪の中にあったにしても、神様は何も咎め立てることなく全ての罪を許してください。それは御子イエス様が、何の罪もないイエス様が私たちの罪の全てを身代わりに背負ってくださった。皆さん、これは当然皆さんここにいらっしゃる皆さんはもうすでに知っていることですが、でも何度でも確認し、何度でもしっかりとこのことをそう理解し受け止め感謝し続けていくこと、これは信仰の基本中の基本と言っていいでしょうね。どんな世界でも基本っていうのがあって、スポーツの世界でもね、音楽の世界でもね、やっぱり優秀な成績を上げ続けている人っていうのは必ず基本に忠実ですよね。イチローなんかも全く同じことを毎日繰り返すそうですよ。だからああいう成績を長い間出すことができる。これ信仰の世界も同じなんだと思うんです。基本が大切なのです。その基本をしっかり握っていないとずれるんですね。そんなに難しいことじゃないのです。もう知っていることなんです。でもその基本を毎日毎日繰り返し、その恵みという基本ね、十字架の恵みという基本に立ち戻って、許されていること、愛されていること、清められていること、祝福が約束されていること、そのことをしっかり握りしめて離さなければ、私たちはしっかりと力強くこの地上の生涯を生き通していくことができる。そのためにイエス様の十字架があるということですよね。ですから何度でも私たちはこの十字架に立ち返って、ここから自分の人生を始めていきたい。来年も新しい年が来ますが、基本は同じなのです。十字架なのです。十字架による 100% の許しと恵みと救い、そこにしっかり立っていくこと、そこからずれれば私たちの喜びはすぐに萎えてしまいます。私たちはすぐに他の力でこう振り回されるということが起こってきますよね。そんなに難しいことではない、しっかりと基本に立ち続けていく、そこに必要なのはある意味忍耐ですよね。そういう意味でこの14章の中にもですね、こう書かれてますね。12節、ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。忍耐って言葉はあまり人気のない言葉でしょうね、今はね。若い人から言わせるとそれは死語だって言われるかもしれませんよね。でも聖書においては忍耐はとても重要なことです。しかし忍耐ってここで言われているのは、ただ単にこう我慢してね、歯を食いしまって耐え忍ぶっていう、そういうことではないですね。聖書で言われている忍耐には希望というものが必ずその裏側にあると言ったらいいでしょうかね。信仰と希望と愛に裏打ちされた忍耐です。神が約束を与えてくださっている、そのことをしっかり掴んで望みを持つと、私たちは苦しみにも耐えていくことができる。神様がこんなに愛してくださっているって、その愛をしっかり掴んでいると、私たちはいろんな困難の中にも希望を持って歩んでいくことができる。信仰と希望と愛、それが忍耐とともに働く力だということですよね。ただ歯を食いしばってね、我慢していなさいというそういうことではないということをしっかり受け止めておいていただきたいと思いますね。先日ある本を読んでいましたら、ある有名な学者なんですけど、老練の牧師がですね、牧師でもあり学者がですね、説教者とはどのようなものでなければならないかということについてある本にこう書いていたんですね。私も説教者の端くれですので、何だろうと思って読んだんですが、こんなことをその中に書いていました。 説教者は自分自身の救いよりも教会の救いを大切にするものでなければならない。それは言い換えると、教会のため、教会員のために自分の全存在を犠牲にする覚悟がないと説教はできないということである。現代、その覚悟のない説教者が多すぎるのではないか。だから説教が力を失っているのではないか。しばらく言葉が出ませんでしたね。厳しい言葉ですよね。皆さんも、あ、説教者じゃなくてよかったと思っている人もいらっしゃるかもしれませんけどね。説教者の私としては、やっぱりちょっとこう、逃げられないというかですね、そんな言葉です。実は、この言葉を聞いていたある若い牧師が、この老練の牧師に質問してるんですね。そのことが、書いてありました。こんな質問です。今の先生の、それは、先生の言葉を聞いていると、この次、自分の説教を聞いてくれる人たちの前に立ったときに、自分にそういう人たちの犠牲になる覚悟があるかないかと言われれば、正直言って、自分はそんな思いをあるとは決して言えないような状態です。だとしたら、先生一体どうしたらいいんでしょうか。よくぞ聞いてくれたと思いながらですね、読んだんですけど、正直なところを言えば、そんな覚悟はない。それが現実なんだろうと思いますね。そんな中で、この牧師は、老牧師は、こう答えています。自分が教会員のために命を捨てることができる覚悟ができているかどうかということを、自分で自分に問うことはよしなさい。そういうことを心に覚えたり、そういうことを考えるというのは、もはやそれは、キリストに対する信仰ではない。それは単なる宗教になってしまうっていうんですね。これはどういう意味かっていうと、要するに自分の覚悟とか自分の決心とか自分の力とか自分の知恵とか自分の努力とか人間の力により頼むようなものはキリスト教の信仰じゃないということですよね。そんなもん最初からできこないからキリストが十字架にかかってくださったわけで、ですからそういう覚悟があるかないかっていくら通ってもそれは意味ない、そういうことなんですよね。そして最後にこの牧師はこう付け加えました。あなたに一つ注文がある。そんなことは忘れてこの次の説教に全力を注ぎなさい。精一杯の説教をしようとだけ思いなさい。まあ、その牧師はここで言葉は閉じているわけですけれども、要するにこれは精一杯の思いを持って一回一回の説教にですね全力を注いで生き続けていけば、そうすればあなたも教会のために神のために死ねるような生き方をするものに神様がしてくださる、聖霊がしてくださる、イエス様がそのように作り変えてくださるに違いないという、まあそういう励ましの言葉ですよね。もともとそんな力そんな覚悟なんてない。でも本当に主に信頼して主にのみ従って全力を尽くして主にと共に歩んでいくときに、聖霊が私たちのうちにいて私たちを作り変えてそういう生き方を全うしてくださるのだ、まあ、これが聖書的な答えと言ってよろしいんだろうと思いますね。おそらくこの黙示録を書いたヨハネも、またヨハネと共に生きたその時代のクリスチャンたちもね、私たちとは全く違う次元のね、宗教的な英雄たちであったかといえばそうではないと思います。私たちと同じように迫害の中で恐れ不安を覚え恐怖したんだと思いますよね。しかし彼らはそういった迫害に対する恐怖よりもさらに恐れるものがあった。それは神の怒りです。罪を裁き悪を一つも許すことのないその神の怒りをこそ彼は第一に恐れた。だからこそ神を崇め神に従い続けて全てをかけて生き続けた。そういう中で多くのクリスチャンたちが信仰を全うして人生を終えていくことができた。それがこの時代の人々のクリスチャンたちの現実ということであったんだろうと思いますね。私たちも迫害というものはありませんが、やっぱり信仰を全うしていくって大変なことだと思います。現実に 信仰から離れていく人たちも残念なことですがあります。私たちもそういう誘惑や力に駆られることもあり得る。それは皆さんももう経験済みだと思いますね。でも約束を与えられている。神は私たちと共にいて必ずそれを守り通してくださるのだということですね。主に今からのち主に結ばれて死ぬ者は幸いであると、ヨハネはここで天からの声を聞きました。そしてそれを書き記し、今もこうして主に結ばれている私たちにこの言葉が語り続けられている。この言葉をしっかり私たちは改めて自分に語られている言葉としてですね、受け止め直していきたいと思うんですね。この1年も神様の恵みの中に過ごすことができました。そして新しい1年がまたやってきます。いろんなことがおそらくまたあるんだろうと思いますが、しっかり主に結ばれて生きていけばですね、どんなことがあろうとも無駄になることはない。すべてが報われるのだ。これが神様の約束です。この地上の生涯で何があっても大したことはないのです。イエス様に結ばれていれば。逆にこの地上の生涯でどんなに有名になったりお金持ちになったりね、自分の事業が成功したっていうそういういい目を見たにしても、イエス様に結ばれていなければ全てが無駄に終わってしまう。全てが無に帰してしまう。皆さんはキリストに結ばれた生涯を選びますか？それともキリストとは関係のない自分の好き勝手な道を選びますか？今からのち主に結ばれて死ぬ者は幸いである。この御言葉をしっかり心に留めつつ新しい年をお迎えしていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、ありがとうございます。この一年あなたの恵みがあり守りがあり導きがあり時に戒めがあり、こうして私たちの礼拝がそして信仰が保たれてきたことを心からありがとうございます。この年最後の礼拝をこうして主の御前に捧げさせていただきました。つい数日前は多くの方々、と一緒にイエス様のご降誕を祝うそんな楽しいひとときを過ごしましたが、私たちの通常はこんな小さな群れであって、本当にこの世において取るに足りない、誰も目を留めないようなそういう存在であることを私たちは正直に認めざるを得ません。しかし主よ、あなたはそんな私たちと共にいてくださる主であり、小さな群れを恐れることはないと声をかけてくださる主であることを心からありがとうございます。私たちは主の恵みに信頼します。私たちはあなたの御子イエス様とのそのしっかりとした傷の名の中に歩み続けていきたいと願っています。どうか新しい年がもうすぐ始まろうとしていますが、もう一度原点に立ち返ってしっかりと基本に立ち戻って、十字架の恵み、十字架による許し、十字架による清め、十字架による救い、もうそれは完成されているということをしっかりと掴んで、その十字架のイエス様と共に新しい年も力強く歩み続けていくことができるように導いてください。いろんな重荷や不安や恐れを抱えていらっしゃる方おられることと思います。病の中にある方もおられることと思います。一人一人主がどうぞ今御手を伸ばしてくださって、病のすべてをお癒しください。問題のすべてを主が取り除けてください。痛みと不安を消し去り、主の平和と光によって私たちの内側を満たしてくださるよう心からお願いをいたします。格別にどうかお一人お一人のそれぞれのご家庭を主が覚えてくださって、主の平和と愛、恵みと喜び、信仰によって一家族一家族お一人お一人の内側を満たし続けてくださるよう心からお願いをいたします。さまざまな困難苦難があろうとも、家族が心を一つにし本当に互いに支え合いながら、互いに愛し合いながら歩んでいく、そんな 新しい年を進んでいくことができるように助けてください。そういった意味でも主にある家族としてこの教会はますます一つとされて、お互いに互いを許し合い、愛し合い、支え合い、励まし合い、祈り合って力強く歩んでいく群れとして成長させてくださることを心からお願いをいたします。あなたの力を必要としています。もっともっと私たちに祈りの霊を注いでくださって、日々激しく主に向かって祈り求めていくことができるように、この群れが真実な祈りの群れとして作り変えられていくことができるように導いてください。一人一人の個人的な祈りにも祝福を与え、力を与えて、私たちが祈り続けていくことができるように、その中で力づけられていくことができるように、祈りを通して主の御業を確信し、神様のご栄光を崇めていくことができるように助けてください。この群れがここまで保たれていったこと、またそれ以上に主が期待を持ってこの群れを導いてくださることを心から信じてありがとうございます。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレイス教会に集うすべての愛する兄弟姉妹お一人お一人の上に、そのご家庭の上にも豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福しお祈りします。アーメン。